一度ご起立ください。礼拝への招きの言葉。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。賛美歌280番1節。天に発します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。人信条を告白いたします。我らは各信じ世々の生徒とともに人信条を告白す。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座しさまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。マタイによる福音書第20章17節から28節、新約聖書の38ページでございます。マタイによる福音書第20章17節以下。イエスはエルサレムへ登っていく途中、12人の弟子だけを呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し鞭打ち十字架につけるためである。そして人の子は三日目に復活する。その時、ゼベダイの息子たちの母が、その二人の息子と一緒にイエスのところに来て、ひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが何が望みかと言われると、 彼女は言った。王座にお着きになるとき、この二人の息子が一人はあなたの右に、もう一人は左に座れるとおっしゃってください。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。二人ができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになる。しかし私の右と左に誰が座るかは私の決めることではない。それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。他の十人の者はこれを聞いて、この二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は、皆に仕えるものになり、一番上になりたい者は、皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、この主の日の朝、 礼拝堂に少数の者が集まってあなたを賛美礼拝しています。けれどもここにはいませんけれども、多くの教友たちがそれぞれの場所にあって共に祈りを合わせ賛美をあなたに捧げています。その私たちにこの朝もまたあなたがその御言葉を豊かに与えてくださいますように、その生ける御言葉によって私たちを養い励まし力づけてください。また苦しむ者悲しむ者には豊かな慰めをお与えください。今日与えられました御言葉を通して一体私たちの人生に何が起こるのか、教会に何が起こったのか、そして今私たちがどこをどのようにして歩んでいるのか、そのことをあなたが私たちにさやかに示してくださいますようにお願いをいたします。ここにいるみんなが神様あなたにお仕えすべくこのところに集められております。どうぞ心を合わせてあなたに仕え、教会に仕え、教会員に仕えていくことができるように、その力を私たちにお与えください。本日は午後に役員会が持たれます。誠に厳しい困難な状況の中での役員会でありますけれども、私たちはその中にあって精一杯心を合わせ祈りを合わせて歩んでまいりました。何をどのように選ぶのが最も御心にかなった選択であるのか、本日もまたその一点を尋ね求める時を私たちに備え与えてくださいますように。現在の状況の中で特にご高齢の方たち、心身に一層弱気を覚えている人たちがたくさんおられることと思います。神様どうぞその人々の心と体と内より支えてくださいますように、御言葉の命によって私たちみんなをもう一度あなたの命に生き返らせてくださるように切に願います。どうぞこの礼拝を終わりまであなたが守り支え導いてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日読まれましたこの聖書の箇所、まあ、大変有名な箇所でもありますし、プロットといいますか、まあ、話の筋そのものは極めてはっきりをしっきりしていると思います。イエス様が3回目の受難の予告をなさる、その非常に厳しい状況、今日の箇所はどこから始まっているかといいますと19章の1節、イエスはこれらの言葉を語り終えるとガリラヤを去り、ヨルダン川の向こう側のユダヤの地方に行かれた。ヨルダン川の向こう側、この言葉は、そのまんま実は申命記の書き出しの言葉であります。モーセはイスラエルのすべての人にこれらの言葉を告げた。それはヨルダン川の東側ってあるんですけど、これヘブライ語でベエベル、直訳をすると向こう側なんですね。でヨルダン川の向こう側って書いてあるのに、翻訳者が東側って勝手に変えてるわけです。向こう側って言っても、どっちなのか分かんないと思ったからでしょうね。ヨルダン川の東側、つまり約束の地に入る一歩手前。モーセさんはここまで申命記で言うとイスラエルの民を導いてきたのに、彼はヨルダン川を渡ることができない。代わりにヨシュアが民を率いて渡るわけですよね。で、そのこのヨルダン川の向こう側、これがこのままここに出てくるわけです。ですから この19章1節から始まる部分がどれだけ決定的な場面であるか、モーセと全く同じようにヨルダン川の向こう側、今からヨルダン川を渡るんだって、川を渡るわけですね、ルビコン川を渡る、それだって全部決定的な場面なわけです。川を渡るっていうのは新しい世界に突入していく。彼らはこれからヨルダン川を渡ってエルサレムに向かうわけであります。で、弟子たちはこれをいよいよ栄光のエルサレム入場であると捉えている。まあ、事実福音書、ね、ホサナホサナダビデの子って言って人々が枝を持って歓呼の声を上げて、その中をイエス様が立派な馬じゃなくてロバに乗って進んでいかれる。まさしくあれは王の凱旋の場面であって、王の入場の場面ね。ですからそういうふうにまさしくメシアがエルサレムに入場、いよいよ入場する、そういう場面であったことも事実ではあります。しかし今日の福音書が語るように、イエス様はそこで3度も受難予告をしていらっしゃる。ところが弟子たちの耳にはそれは入らない。ここではゼベダイの子ヤコブとヨハネの母、お母さんの耳にもそれは入らない。それで母が子供2人を連れてここへやってきたってわけです。そしてひれ伏した、ひれ伏して何かを願おうとした。何かを、ここもちょっと原文をそのまま訳すと、何かを願おうとするかのごとくにイエスの前にひれ伏したってね。で、まだ願ってないわけです。でイエスが何が望みかと言われると、彼女は言ったということで、あなたが王座にお付きになるとき、うちの二人の息子を右大臣左大臣にと頼んだ。しかしまあこれがとんでもない、トンチンカンなというかお願いであったというふうに、まあ、取れるようにここには書いてあるわけであります。で、他の弟子たちもこの二人のことで憤ったって書いてある。だから何を抜け駆けをしようとしているかって、憤ったのは抜け駆けしようとしたからです。他の弟子たちが憤ったのは、イエス様が受難の予告をしていらっしゃるのに何を寝ぼけた明後日のことを頼んでるのかと言って怒ったのではない。ペテロさんだってこのすぐ前で、イエス様、私たちは何もかも捨ててあなたについてきたんだけど一体何がもらえるのかって聞いてますよ、ね、でイエス様は自分が天に上げられるときに栄光の座、お前たちもそこへ連なるよってペテロさんにお答えになっていらっしゃる。みんな同じことしか考えてない。でここで何が露呈したかというと、五越同舟という言葉がありますけれども、3年間同じ方向に向いて同じように旅をしてきて、3年間ずっとイエス様のお言葉を聞き続けてきたにもかかわらず、彼らが思っていたことは全くイエスの心にそぐわない、全く別の事柄であったということが、この出来事を通してはっきりと、まあ、露呈をしてくるわけであり、といいますか、マタイはこのように書くことによってそのことをここで明らかにしようとしているわけです。全然違うこと、まあ、何ということであろうかというふうに、ここを読む、今読む私たちは考えるわけですね。だから確かにその通りなんです。で、ここで大事な言葉ということで、25節、そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように異邦人の間では、この異邦人というのはどういう意味の言葉かというと、諸国民という言葉です。ユダヤ人でない、人々っていう意味ではなくて、この世界のすべての民というのがここの言葉の意味ですから、この異邦人という言葉で何が言われているかというと、この世の現実が語られていくわけです。この世界の現実、人間世界の現実はっていう、そこでは支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっているんだ。これが人間の現実、この世の現実である。ところがここでイエス様は、しかしあなた方の間ではそうであってはならない、 あなた方の中では偉くなりたいものはみんなに仕えるものになり、一番上になりたいものはみんなのしもべになりなさいとお語りになる。いや、こんなあり方が本当に実現したら、これは皆さん素晴らしいことではないでしょうか。そしてイエスは言われる。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。ですからこれが全ての事柄の根源になるっていう、このイエス様のこの在り方、姿がこれから新たに作り出されていく十二弟子を中心として出発をしていく教会の根底根源になっていくのだというのが、ここの趣旨であることは間違いがないと思います。そういうことなんだ。だから私たちもイエス様に習って、それでいいんです。間違ってはいないんですけど、でそれで説教終わって、祈ってここを立ち去っていってもいいんですけれども、私は実はこの記事を読みますときに、もう一つの重大な事柄がここにはある。そのキーワードは何かというと、21節の何が望みかというイエス様のお言葉なんです。ひれ伏す母がいます。二人の息子を従えてやってきて、イエス様の足元にひれ伏す女性、母親、その姿を見てイエス様が何が望みかお尋ねになったっていうんです。私はこの言葉がとっても大事だと思っています。何が望みか、この言葉は私たちの人生、この教会に集う人々全員に与えられている言葉、当てはまる言葉だと思いますね。この朝イエス様が私たちに聞いてくださるんですね。一人一人に何が望みか。皆さんみんなお一人お一人望みを持っておられるでしょ、今心の中に。イエス様に聞いていただきたい望みってあるんじゃないですか。全員が持っているはずです。その私たちを相手にしないんではなくて、イエスは聞いてくださったっていう。何が望みか、つまりあなたの胸の内にある望みを言ってごらんなさいとイエスはここでお語りになったわけです。その結果はですね、うちの息子を右大臣左大臣にという望みだったわけで、これはとんでもない望みというか、もうあさっての希望をこの女は言ってるわけですよね。ところが何を言ってるんだとイエスはおっしゃらないで、その望みを受け止めて、あなた方は自分が何を願っているか分かっていない、この私が飲もうとしている杯を飲むことができるかとお答えになって、できます。これもまた分かっていない答えにもかかわらず、この二人に対して23節のお答えをしていかれる。それで何が望みか、聞かれたときに、聞いてくださったときに、この母の望み、私の息子をあなたの右と左に、ここでは思い誤った願いであったかもしれません。確かに。しかしそのイエス様の右と左っていうことは、ご復活の主、やがてその復活の主と一緒に、その右と左に一緒にいて、そして共に歩む生活、それを望んでいたことは間違いはないと思う。確かにあさっての希望でありましたけれども、イエスは最終的にこの母の願いを成就してくださったのであります。イエス様の十字架が立ったときに、その右と左についたのはヤコブとヨハネではありませんでした。二人の強盗ですね。けれども最終的にこのヤコブとヨハネはそれからあとどうなったのか。十字架にかかったイエス様を追ってガリラの方へみんなで飛んで逃げていく。でもそこで終わりではなかった。まさにこの弟子たち一人一人にご復活の主が出会ってくださった。 あの十字架の上でこの人々の罪を担い、贖い、そしてその上でこの人々にもう一度イエスは出会ってくださった。でそこから本当に多くの人の身代金として自分の命を捧げるために、いや捧げてくださった主イエスとの歩みが始まっていったではありませんか。ヤコブは紀元43年にヘロデ・アグリッパによって殺害をされていますね。もう一人の方はおそらくですけど、伝承では紀元62年ぐらいに大祭司の迫害の中で殉教して死んでいきます。43年まで、62年まで、この二人は一生懸命にご復活の主のために働くものにされていくわけです。実際にそうして働いたんです。そして教会の基礎をしっかりと作り上げていった。使えられるものとしてではなく、使えるものとしてご復活の主のために、主と共にしっかりと働くものにされていった。まさに主イエスの右と左、そこにいたと言っても良いと私は思っています。私たちもいろんな願いを持って生きています。ご復活の主は今も私たちに聞いてくださるんです。何が願いか、いろんな願いを言います。本当に御心にかなういい願いもあるでしょうけれども、あさっての願いもあるかもしれませんけれども、皆さんたった一つ確実なこと、はっきりしていることがある。それはたとえそれがどんな願いであっても、イエス様は聞いてくださる、受け止めてくださる、そしてその願いを主の御心にかのうように成就してくださる。私たちの願いが神の御心にかなう、その形でありますが、イエス様はそれを聞き取り、そして実現してくださるということ、このことは本当に確かなことであります。そこで私たちの願いは、神様、私は今あなたにこのことを願います。それをどうぞあなたの御心にかのう形で成就してください。それが私たちの祈りとなる。その祈りを私たちがしていくことができる、その原点に今日ここでお語りになったイエス様のご受難があった、十字架がある、そのことをしっかりと覚えながら、その恩恵の中で私たちも自分の人生をしっかりと歩んでいくものでありたい。自分の願いをどのようにして神が私たちの自分の人生の中に成し遂げてくださるか、成就してくださるか、そのことをしっかりと追い求めながら歩み生きるものでありたい。そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる神、主イエスは私たちに聞いてくださいます。何が望みか、どうぞ神様、私たちも他のものにではなく、ご復活の主にこそ自らの望みを打ち明けるものであり続けることができるように、そしてご復活の主がその望みを受け止め、それを私たちの人生の中で成し遂げてくださる、そのことを信じ、そこで何がどのように成就されていくか、それをこそしっかりと見続けて生きることのできるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の感謝を捧げます。天の父なる神様、本庁も共に教会堂、そしてそれぞれのところにあなたを
求めて集い、そして御言葉に養われることができました。受難節の歩みが始まりました。主が十字架に歩まれたことを覚えつつ、また私たちの魂をあなたが導いてくださいますように。世界はいまだにコロナの混乱の中にありますけれども、どうぞ私たちのなすべきことを示し、また必要な知恵と力を与えてください。弱さを覚えている一人一人には、あなたの慰めと励ましが豊かにありますようにと祈ります。豊かな恵みに感謝して捧げ物をいたします。どうぞ主の御用にお使いください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。報告をいたします。手法をご覧ください。本日は、定例役員会をこの後行います。また、1月より分散礼拝を続けてまいりましたけれども、本日の役員会で、今後の予定を、検討する予定になっております。また皆様に報告をいたします。その他、来週の、礼拝等、ご覧ください。それから、関係者には連絡をしておりますが、今日、午後2時から、Zoom を使ってリモートの教師会を行う予定です。これも役員会で決まりましたことに従いまして、次年度以降の計画をしたいと思っております。参加できる方はよろしくお願いいたします。それでは、一度ご起立ください。正英の541番。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。何か教会の皆さんに報告のある方いらっしゃるでしょうか。 それではこれで本日の礼拝を終わります。直ちに会議室で役員会を開催します。どうぞよろしくお願いします。